ばんは、開運アドバイザーの福田修三です。今年最後の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。いい年末、そして良い年をお迎えされますように、今年も今日もですね、開運パワー全開でやっていきたいと思っております。そしてこのラジオに花を添えてくださいます、こう言って南優子さん
花言うてくれてありがとう。
いや、どういたしまして、
はい、こんばんは。
こんばんは、元気いっぱいで。
元気いっぱいですよ、すごい人や、もうルミナリエ
すごいですね、もうびっくりしました ね、 ね、
もう年末やからね、はい、でも明後日までみたいです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあもうぜひ ね、神戸の方はもう明後日までに行ってもらえたらと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、そして、
はい、
独自の的、空気が魅力的ヨハン、
どうもこんばんは。
こんばんは、すごかったですね、
すごいですね、
もう早めに来たけどもびっくりして、なんかちょっと去年とは違う並び方で
通行止めしてたね。
すごかったですね、
びっくりしちゃった、うん、
そしてですね、
はい、
あ、すいません、今日から、
うん、
ヨハンの弟、
ねえ、かわいらしい
14歳の中学2年生アクアが、はい、アクアがですね、番組を盛り上げてもらえることになりましたんで、
どうも
平成ジャンプですよね、もちろん
もちろん平成生まれ、
私の息子でもおかしないっていうね、
それはおかしいかなですね、まあ、ヨハンじゃなくてアクアにはですね、
うん、
特技がございまして、特技というかね、ラジオに向いてるんですよ、うん、
あら、
朗読が得意で、
あら、そうなの、アナウンスが、
そうなんですよね、
かわいい、
今日なんかやってくれるみたいですよ、うん、
リアル弟、
あのリョハンのリアル弟です、は
い、ちょっと目元が似てますよね、ちょっとリスナーの皆さんにお届けできないのが
残念ですけどね、
素敵、
じゃあ
よろしくお願いします、
何をやってくれるの、
じゃあメロスの一場面の
メロス、
うん、走れメロスの一場面を、
はい、
いきます、
あ、はい、朗読してくれるの、よろしくお願いします、
めっちゃ熱いところ、
めっちゃ熱いとこ、はい、
じゃあいきます。待て、その人を殺してはならぬ、メロスが帰ってきた、約束の通り今帰ってきたってな感じの、
はい、
あの、
いやー、しびれるな、
走れメロスの最後のね、一番熱いところ、
ちょっと14歳でこんなしぶれ声出されたらちょっとヨハン君固まってるけど、どうした
ねえ、そんな声出るんやって、
あ、
授業の時とか褒められてる、これで、
そうなんです、
全然タイプ違うよね、
そうですね、なんでやと思います、
テンションの高さとかそんな感じかな、
兄は低いんですか、兄が高いの、
いや、どっちかっていうと
低いんじゃないですかね、
気づいてたなんか温泉使ってるみたいなね、
そうですね、まったり系となんかこう、そうそうそう、アップ系でね、まあ、2人バランス取れてる、いや、でもヨハンは多分14歳の時から落ち着いてたとは思うんですけど、
そうなの
多分、
まあ、その時はその時で小学生のアクアがすごいテンション高かって、まあ、変わらずやと、ね、思いますね、はい、まあ、こういう形でですね、
これから参加していただける、
そうですね、
嬉しいな、新しい風やね、
もう新しい風です、うん、はい、じゃあ今日はこの4人でやってまいります、福田修三の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェスト、はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします、
はい、
ってことでですね、まあ今月、
うん、
さらに来月頭ですね、まあ、はい、次の放送までの1ヶ月間っていうのはすごい、開運のチャンスが多くて、
はい、ね、年越し挟むもんね、
挟みますね、うん、まあ、実行していただきたいことが数多くございまして、
まあ、
まあ、ダダダと、
お、お願いします、
いきますね、
はい、
まず一番近いところで言いますと、はい、12月21日、
うんうん、
この日は冬至なんです、
冬至、
はい、うん、冬至知ってますか、
はい、
お、
冬至ぐらいは、
あ、冬の
冬の冬の至るっていう、
うん、
じゃあヨハンに説明していただきましょうか、
うん、
もうあれですよ、夜が一番長い日です、
そうそうそうそうそう、
あ、
これね、まあ、太陽っていうのは、ね、うん、こう あの日の出と日の入りが徐々に変わっていって、まあ、冬至を境にまた日の出が早くなり日の入りが遅くなると、まあ、太陽の誕生日であるというね、こうそういうおめでたい日なんですよ。ですから、こうね、のまあ、昔の人っていうのは農業をメインとして生きていまして、まあ、太陽のこう、ね、満ち欠けじゃないです、あの昇り、なんて言うんでしょう、その太陽と共に生活してたんで、この冬至っていうのはすごい祝う風習がありますね、はい。でまあ、よく一般的にニュースで流れるのは、
はい、
冬至の日は銭湯の映像とかが流れてね、
なん
かゆず風呂がこうクローズアップ、
ああなんかそんな感じするよね、でもなんか、
あれはもうね、ぜひぜひ冬至の日は入っていただきたいと。
うん、ね、入った方がいいの。
いいですよ、アクアとか入ってるよね、冬至の日は。
あ、はい、
もう当然、
むちゃぶりやな。
いやいや、
いい匂いがして。
そうなんですね。
ねえ、あ、気持ちいいよね、
うん、
うん、やった方がやっぱり運気も上がるんです
か。上がりますね。あの、まあ、風邪をひかないとかね、うん、まあ、あの邪気を払うとかそういう意味合いがあるみたいですけど、まあ、あの季節、うん、まあ、ちょうど季節的に柑橘類で、はい、その時期にちょうどなんていうのメインになるっていう、
そうですね、ゆず
は
ね、
ゆずはそういうところもありまして、うん、ぜひぜひこういうところはね、伝統にのっとっていただきたいと思いますね、
はい。
あと、まあ、よく言われるのはかぼちゃを食べると、まあ、またこれもね、体に強くなる、ビタミン多いんで。
かぼちゃ、初めて聞いた。
まあ、あの冬至の日はこう かぼちゃっていうのを別の言い方すると、軟禁とかですね、まあ、言いますんで、そのね、運を2つつく食べ物っていうのを食べるといいっていうんですよ。
ほんまに？
これはね、あの出どこは何かよくわからないんですけど、昔から言われてて、まあ、あの人参とかはんぺんとか金柑とか、あとうどんっていうのもなんかうんどんって昔言ってたらしくて、
そうだ
ね、なんかそういうのをね、うん、食べるとい
いみたいです
ね。
いいんですか？
レンコンとかもそうですね。うん、使う、2つつくと
全部入れて食べるわ、じゃあ。
もうね、そういういろんなものを入れ、うん、2つつくものを入れたうどん、うんどんを食べれば、
うんうん、いい感じだね。
じゃあね、うん、はい、運気いいんですよ、うん、ね、
やってみます。
ヨハンはね、うどん好きなんですよ。
なんかうどん好きそうやね、ヨハンくんって。
そうなんですか。
なんかオーラ的にうどん屋似合うもん。
うどん屋さんが似合うんですか。
いや、なんかこう、はいはい、癒し系やん。広げてよかった、あそこ。ごめんな。
あのね、稲庭うどんが。
稲庭うどん、
大好きですね。
大好き、
はい、
結構作ったりしてる。
いや、自分では作らない、
うん、あ、本当に食べてるところは
茹でるだけ、
はい、結構でも料理うまいんですよ、本当に。
あ、本当、
はい、すごいね。
アクア君は食べない？
あ、いや、うどん大好きですよ。
うどん大好き、一緒に食べてるんですね。
アクアはね、あのお菓子の方が得意なんですよ。
あ、かわいい子供やもんね、まだ。
うん、なんかあのパティシエを目指してるみたい。
あ、すごいね、
洋菓子的な。
へえ、
そんな感じです。
来月楽しみにしてます。
楽しみですね。、
はい、言うてね。
まあ、そういう形でね、うん、本当にね、冬至っていうのはそういう形で、
うん、食べまくってね、
やっていっていただければ、
はい
はい、ますます楽しい冬至が待ってますので、
はい、
楽しい冬至、
楽しい冬至って、分かった。
これもう普通に生きとったら普通に通り過ぎてしまいますからね、もうしっかりと心構えをして、迎えていただきたいと。
年末頑張る。
頑張ってください。
はい、
並びに、そしてですね、
はい、
まあ、いよいよ、まあ、今一番聞きたい方が多いんじゃないでしょうか。
お
う
お
う、クリスマスですね。
お前や、はい、あともう1週間2週間ぐらいですね。
そんなもんでしょ
う、うん、
そうですね、2週間以内です ね、
ね、はい、メリークリスマス。
この日もですね、まあ、もっともっとは、
うん、
クリスマスも冬至の祝いみたいなものなんですね。
あ、そう、
はい、
ほんま
です、ほんまです。なんでしょう、いろいろキリスト教が、まあ、成立してですね、うん、
はい、
まあ、いろんな周辺諸国をキリスト教の人をこう、
うんうんうん、
広めていかないといけないと、
はい、
でもその土地土地のいろんなこう土着の宗教みたいなのはあるわけですね。でそんなの一つがやっぱりその太陽を祝うお祭りっていうのが、あのケルト民族っていう形、人たちにあえてですね、まあ、そういうのも一つで、もっともっとそういうのあったのを取り込んで、まあ、あのクリスマスとして祝おうみたいなのがありましてですね、はい、この日はだからなんかクリスマスツリーに物を吊って食べるとかも、うん、なんか木の精霊にこう木をその木にこう食べ物を吊るして、その何ていうの、捧げるみたいな、でその 捧げたやつを自分もいただいて、こうありがたい気をいただくみたいな。
捧げたやつを自分もいただく。
そうそうそうそうそう。日本でもあるじゃないですか、こうお下がりとか言って、お供えしたやつをもらって食べるとかやるでしょ。
お下がりちょっとちゃうで先生。
それはちょっと違う。
まあそう。あ、そっかそっか、お供えしたもんをいただいたらやっぱりいいって言いますもんね。
そうそうそう。
それと一緒で。
まあ、その一つが、
まあ、ってだって海外ではアメちゃんとかね。
いろいろね。
それもね。うんうん、
まああの一個一個にね、またこれは細かい意味とかがあって。
ああ、そうですか。
まあね、まあ、木自体はあの永遠の命の象徴とか、うん、あのクリスマスリースのワーワー、まあ、これもまたその永遠の象徴とか、うん、まああのなんでこんな言い方なんかわからないですけど、まああの新年の幸せをこう祈るっていう意味もあるんですよ。あとなんかこう歯の赤い実とか、あのトゲトゲの葉っぱのやつあるでしょ。
うん、なんかあるね、うん、クリスマスならではのクリスマスカラーの赤と緑のやつでしょ。そ
う
そ
うそう、あれなんかクリスマスホーリーって言うんですけど、うん、
まあ知らなかった。
これはね、魔除け。
あいつ魔除けなん。
そうなんですよ。まあ、ハロウィンのね、あのかぼちゃとかも魔除けっていう意味合い。
そうなんですか。
まあ言ってたん
ですけど、あ、かぼちゃ魔除けっていうのはね。
そうそうそう、そうそうそう、うん、だからまあやっぱりね、幸せになろうと思ったらまずは悪いものを除かないといけないんで、これはもう世の東西を問わず大事にされている部分じゃないのかなと。で、まあね、こういう冬でも緑の木を使うということで、まあ、命のこう繁栄みたいなも意味がありましてですね、
命の繁栄、はい、はい。
まあ、他で言うとクリスマスツリーにベルはかかってますよね、
うん、
あれはね、こう幸せの訪れを告げるものってこうね、やっぱりこうあの鐘を鳴らすのはあなたみたいな和田アキ子さんの歌もあるじゃないですか。
なんだ、アッコさん今出てきたよ。うん、わかりました。はい、
そういうね、だから、まあ、クリスマスツリーをとにかくそういうね、いろいろなものをつけて飾ると、
うん、
ね、もう知らなくても
なんか意味があるんですね。
あるんですよ、何かとこう
ベルにしろ、うん、
そういうのでね、やってつければ
開運
ですね。
あ、
まあ、あの僕の個人的にはね、
はい、
まあ、そういうね、いろんな意味ってあるんですけど、
はい、
まあ、クリスマスのこう世の中のこう木のね、
はい、
アンテナだと僕は思いますね。
うーん、
だから、ラジオもね、はい、アンテナ立てないと受信しないじゃないですか。
そうですね、
はい、だから各家にですね、
はい、
やっぱりこういうのはきっちり、クリスマスのツリーをね、ちっちゃくてもいいんで立てていただいてですね、
うん、
こうそしたらもうクリスマスのこういろんなハッピーな木がね、それを電波のなんか柱としてこう、
うんうん、
受信するアンテナになると思いますので、こういうのもぜひぜひ、ね、取り入れていていただきたいと思いますね。
はい、
はい、またプレゼント、
プレゼント、
これはね、うん、ぜひ、まあ、もうする習慣が日本には十分広まってると思うんですけれども、
うん、そうやね、
はい、
うん、恋人同士でもするしね、サンタさん、
サンタさんね、サンタさんもプレゼントくれますし、
うん、
はい、ですんで、まあ、一応この運気的にですね、
はい、
マジックワンズ的に何がいいと判断しているかというと、男性へのプレゼントは、
うん、
木をイメージするもの、木の木っていう、
木をイメージするものですか。
はい、だから、まあ、木は緑で茂ってるから緑色のものであったり、まあ、単純に木でできているものであったりですね。
モスグリーンとか流行ってますしね。
そうですね、うん、はい、
素敵感も、
うんうん、あとはですね、女性に対しては、パール、
うん、
これがね、
真
珠ですね、
うん、でも嬉しいかも、ピアスとか真珠でパールでもらったらね。
嬉しいですか。
はい、全然リスナーの皆さん送ってくれても構わないですけどね。
全然構わないですね。
冗談です、すいません。
まあ、でも、うん、そう
ですね、なんかちょっと男性はモスグリーンでパールで意識してあげたら、は
い、でこういう話を、まあ、去年もね、やっぱり、うん、まあ、同じなんでしてたんですけど、大名美希ちゃんがね、
うん、
美
希ちゃんね、
美希ちゃん
ね、うん、卒業生の、はい、
じゃあ男性にあげるものを、木をイメージするものがいいんですよ、
うん、
ベンチ
言ってたよね。私もうこの番組大丈夫かなって思いながらバックで聞いてた。
あれはね、
可愛かった ね、
うん、もう本当に僕 ねベンチ欲しいと思います。
ベンチ、分かった、ちょっと用意するんでしょ、
まあ、木製の椅子とかね、絶対いいんで、はい、もうぜひぜひこれ聞いてる方は、
うん、
まあ、ちょっとしたベンチとまで行かなくても、
でもツリーとかあげてもね、
ツリーでもいいですよ、うん、ね、もうまあまあ、もう一石二鳥ですね、それこそ、
ね、
うん、 していただきたいと。
そこにちょっと彼氏パールのちょっとリングとかかけててほしいな。
おしゃれ。
おしゃれやろ。
もう演技の効いた男にならないとダメですね。
ごめん、妄想で喋ってしまいました。楽しいね今日。
理想はどんどん膨らましていきましょう。
わ、
はい、
かりました。ちょっとじゃあモスグリーン。
はい。
はい。
そうですね。で、クリスマスを無事過ごしましたと。
うん。
次は何を待ってるかというとね、うん、年末、
おー、ハッピーニューイヤーですね。
ハッピーニューイヤーの1日前、はい、これ、やっぱり新しい年を迎えるにあたって体は清めないといけませんと、はい、なんでしょう、まあ、西洋的には魔除けっていうのをよく出てきてましたけれども、うん、まあ、日本的にはおは払いですね、身を払いたまえ清めたまえみたいな、そういうのが日本の伝統なんで、そういう言葉を使いますけど、まあ、年越しの大祓いっていうイベントが、まあ、日本全国各地の神社でですね、うん、行われてまして、うんうん、まあ、形的に言うと、なんか陰陽師の映画とかで、
うん、
木じゃない、神を人の人間の形に切って、それなんかこう、
なんかね、
うん、ああいうのは実はまだ伝統として残ってまして、
あ、そうですか、
はい、うん、このね、名前とかね、生年月日とか、
はい、
その人型っていうんですけど、はい、それに書いてですね、息を吹きかけたり、こう体を撫でたりして自分の役をその紙の人形に移すわけですよ、
はいはいはい、
それを、まあ、ね、こう今の時代には向いてないですけど、その川に流したりね、昔はそのだから何でもこう水に流すとか言うじゃないですか、
そうですね、
そういうのも一つですね、う
ん、そこから来てるんですね、
はい、そうなんですよ、うん、で、まあ日本的には、まあ、神社に、今はほとんど神社に納めたりしたら、お焚き上げとかでやってくれると思うんですけれども、
はい、
そういう形で、まあ、いろいろやってますんで、まあ、そんな型に乗っ取らなくても、家の中掃除したり、自分の体をね、きれいにしたり、はい、スキンケアしたり、はい、赤を落としたり、そういうことをするだけでも、
今年の汚れ、今年の汚れ、
そうです、そうです、それが大事ですね。
何言うたやろ。はぁ、わかりました、ね、ちょっとやってみます。
はい。
はい、
で、その晩は年越しそばを食べると、ね、
うんうん、
年越しそばはね、まあ、寿命が細くて長いそばのように寿命が伸びるみたいな願いも、
それは言いますよね、よくね、うん、
ぜひぜひそういうのはもうね、もう伝統にのっとって
ぜひぜひ、うん、
はい、やっていただきたいと。そして、ね、めでたく年が明けました、
うん、はい、
これね、年末には体を清めましょうと言いましたけれども、
はい、
正月1月1日には
お風呂に、はい、
お風呂に入らないでください。
あら、そう、
はい、
う
ん、これはね、顔でも何でもこう洗いすぎるとこう、うん、必要な油分まで抜けて、うん、こう肌がボロボロになるみたいなことを言うじゃないですか、
はいはいはい、言いますね、
あれに似てると思うんですけれども、うん、せっかくその汚れを落として迎えた新年の新しい気を吸収したその日に、
はい、
それを流しては
いけないんですか、はい、あら、知らなかったです。
1年の運気にかかってくるんで、これはね、うん、要注意ですよ。
1日はじゃあもう酔いつぶれて寝てください。
だからどうしても毎日入らないと気持ち悪い人は、うんうん、31日のね、夜に入るんですよ。
除夜の鐘を聞く前に、
そう、聞く前に入るんですね、
うん、はい、
で1月1日を迎えて12時過ぎてから寝るまでに入れば、うん、まあ、毎日お風呂に入ってるってことにはなりますので、12時の間はきっちり開けましょう。
そうやね、A 型の人は測りましょう。
測りましょう。
A 型ちょっとそ
こ、ね、そうなんです、僕 A 型なんで、ね、ここまできっちり考えてしまうんです、
うん、そうやね、はい、うん、はい、わかりました、やってみます。
ぜひぜひ、で、うん、できる範囲で構わないんでですね、
はい、
お正月っていうのはトラディショナルなスタイルで迎えていただきたいと思います。
トラディショナル、
ヨハン、わかります？アクアの方がいいかな。トラディショナル、わからない。
わかります
ね、こっちでもわから
ない
から
。伝統的なって意味なんですけどね。
あ、伝統的な、
まあ、おせち料理とかね、鏡餅とか、おどそ、うん、門松、しめ縄とかね、
うん、
こういうのをね、まああんまりする人いないですけどね、
はい、
まあ、見る機会があったらもうできるだけ見ると。テレビでやってたらもうチャンネルお笑い番組に回さないでちょっと見てみると、
ね、何を、
テレビですね、こう締めなんかこう、そういうね、面白くないですけど、うん、そういう映像が流れてたらちょっとやってみると、
はあはあ、
そういうのがいいですね。
触れてみることが大事ってことですね、
はい、そうなんですよ。
わかりました。
あとはもうね、
なんか今日増刊号ですね。
はい、そうなんですよ。
分かった。全部やってみたら、でも2009年は誰よりハッピーですね。
そうですね。
ゆず風呂から始まる。
もう一個あります。
あ、
もうね、あれですけど、1月7日
1月7日
これはね、
七草
粥の日なんですよ、うん、でこれはご節句って言ってすごい大事な日なんで、うん、ぜひぜひ七草を食べてください。 3月3日のひな祭り、5月5日の端午の節句、まあ、子供の日ですね。
子供
の日ですね。で7月7日の、七夕、はい、9月9日の朝陽、これ全部一連にこう流れてますんで、うん、
1月7日忘れがちだけどやっぱりね
大事なんですよ。
いただきたいということで、
もうぜひぜひ七夕の鮎を食べてください、
はいはい、食べます。
そういうことでですね、うん、この、年末年始忙しいですけどね、
うん、
ぜひぜひ、実行できる限りできる範囲で実行して、
ねはい、
運気を取り入れていってください。
頑張ってください。
ということで、月刊週刊ダイジェストでした。満月占いのコーナーということで、満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、
はい
はい、今月の満月占いはですね、12月13日今日ですね、
はい
今日の満月から1月11日の満月までの運勢です。
はい、行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運が三角、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、女性には追い風が、男性には逆風が吹いてしまう時になってますんで、まあ、男性の方はですね、女性の力を借りると、まあ、追い風の力を得られるんで協力してもらってください、
かといって丸投げはダメなんですよ、
はい、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運三角、金運三角、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、努力が振り出しに戻ってしまう危険がありますね。慎重に行動してください。
怖いですよね、これ気をつけてください。
はい、3月生まれの人、恋愛運がペケです。ごめんなさい。仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、3月生まれの方ですね、いろんなものや人が離れていく時期にさなっちゃいます、
はい、
だからといって、ね、こう心を乱したりせず平常心が大事なんで、
はい、
落ち着いてください。
はい、もう落ち着いて冷静に頑張
そうですね、
はい、
4月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運三角、金運が三角、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、何かと未熟さを思い知らされる時ですね、まあ、だからといって問題点が、ね、悪いわけじゃなくて、長期的に見てその、ね、問題点がはっきりして先を伸ばしていけばいいんで、将来は有望です、
有望株ですね
なるほど、はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、すべてが20丸、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、すごいいいんですよね、本当に。
うん、もうね、めっちゃいいですね。
めっちゃいいんですよ、うん、一番いいですね、人や物や心が潤う時ですね、もうで、そういう風に人生がすごい満ちてくる時なんで、人生を変えるチャンスですね、積極的に言ってください。
はい、僕も5月なんで、
あら、そう、
はい、もう年明けから切り替えですよね。
うん、頑張ってください、
はい、
6月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運丸、すべて丸ですね。
はい、6月生まれの方はですね、まあ、自分に厳しくしてくれる人を、まあ、大事にしてください。人の本質を見るようにっていうことですね。
大事ですね。
はい、もう自分のレベルアップのためですからね。
頑張ってください。7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、7月生まれの方はですね、思いがけない災いに注意してください、
ね、
発言も慎重に、
はい、地雷を踏まないように気をつけてください。
頑張ってください。8月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、8月生まれの方ですね、まあ、運勢はいい方なんですが、浄化が何より大事な時になってます、はい、掃除や身辺の部屋とかの整理もしてください。
あー、めんどくさ。
もう年末ですから ね、
そうね。9月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運丸、金運20丸、健運幸運が丸です。めっちゃいいですね、
はい、9月生まれの方はですね、状況の変化に従う時ですね、はい、勇気が大切です、
はい、
流れに身を任せる感じですよね。
なるほど、はい、10月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運20丸、金運、健康運が丸です。
はい、上昇の時ですね、行動を起こしてください。
補欠にいらずんばなんたらですよね。
なんたらですよね。
なんたら。
腰を得ず。
すごい。11月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運三角です。
はい、11月生まれの方はですね、大きすぎる役目が回ってきます。無理せず人の力も借りてください。
協力プレイですよねこれ、
はい、プレイですね、はい12月生まれの人、恋愛運三角、健康運勉強運三角、金運が二重丸、健康運丸です、
はい控えめな態度が吉です、実るほどに媚びを垂れてください。
あもうそしたら金運二重丸ですからね。
そうじゃあね、はい、バースデーからね、うん、
ということでですね、まあ、全体見てみますとね、
なんか差が
そうなんですよ、ね、結構厳しめな方が多いです ね、うん、はい、まあ多分ね浮かれすぎるなということだと思うんですけどね。はい、
まあ、そうですよね。
いろいろ楽しいことも。
かくらさんは何月だったの？
あ、8月です。
8月。おお、そういうとこ。まあまあいいですね。
まあまあ。
丸丸丸丸みたいな。
そうですね。まあはい、あと今日ね満月なんですけれども、はい、実は今日はですねお月様が1年で一番地球に近づく時らしいんですよ。
おお、トゥナイト？
トゥナイト。
本当？
本当に。
あらそう。
でその地球に一番近づく時と満月が重なるっていうのはかなり珍しいみたいですね。かなり今日のお月様はぜひぜひ見てください。
なんか運気上がる？
上がりますよ、めちゃくちゃ
めちゃくちゃ上がる。も
う、はい、
そう、さらにルミナリエしながらちょっと見るわ。
そうなんです。さらにさらに今の時期って今日とか明日も見れるみたいなんですけどね、はい、なんか双子座流星群の時期もさらに被ってるみたいで。
あ、そうですか。
ちょっと天気悪いんですけど
ね、うん、ちょっと朝方にかけて雨ってね、
うんうん、
今ちょっと局でも喋ってましたけど、
はい、まあ見れなくてもその外に出ればそういう月とかね星の気を浴びることができますんで、
だよね、
ぜひぜひそうやって、運気を吸収していって開運につなげていってください。
はい、
ということで今日はお役に立ちましたでしょうか。
はい、
もちろん。
赤さんはどうですか？
もちろん。
よかった、
はい、マジックワンズのホームページ、こういうね放送のバックナンバーはホームページで見ることができますんで開運フェスティバルで、検索かけていただければ出てきます。
はい、
次の放送は1月11日の午後8時からです。じゃあ次お耳にかかる時はね今より運が良くなっていますように。それではですね、来週、来月、第2土曜にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。